けれども、マスターが何か答えようとする間に、向こうからお客さんが入ってきた。
いらっしゃい。テーブルのお席でもどうぞ。
と尋ねると、カウンターがいいかな？なんて女性の方がささやくのだった。
じゃあ、ここいいかな、マスター。
自分と同い年くらいだろうか、もう少し上だろうか、中年のカップルが、あの若いカップルの座っていた近くに、答える前に腰を下ろした。あの若者の動きと比べて、ちょっとどっこいしょが入っているのが、今日はたまらなく、チャーミングな滑稽に思われるくらいだったが、もちろん、そんなことは顔に表すわけにはいかないから。
いらっしゃいませ。
と、改めて挨拶をして、済まして控えているのだった。
何にしようか。
なんて、小声で相談している姿は、それでも、つかの間、子供っぽい表情のようにも思われる。恋人とはちょっと違う。長年の観察から、すぐに分かってしまうのだった。
めんどくさいから、お任せします。
容量がいいんだか、こだわりがないんだか、わからないような二人組である。カクテルなんか、興味がないのかもしれない。マスターは、
かしこまりました。
と言って、ミキシンググラスでステアしながら、二人の会話を聞き流していった。
今日は、懐かしいことばっかり。
みんな、老けちゃった。
でも、変わってない。
そうかな。
男の方が首をかしげるが。
うん、変わってないよ。顔は老けたけれど、面影はそのまんまだし、話し方も一緒。
なんて、少し長めの髪を一払いした。
それって、成長していないってことじゃないのか？
うん。みんな一緒に成長して、みんな一緒に老けゆく酔いの頃、ってことじゃないのかな。
女性の方は、近頃の厚化粧に身を委ねないで、目立たない工夫をわきまえている。微笑むと寄るシワは仕方ないにしても、悪意のあるシワではなかった。年を取るに従って、性格ばかりが顔に現れてしまう。そうして、化粧でごまかそうと躍起になるほど、なぜだか醜く落ちぶれていく。不思議なものだ。若いうちには、精神と美しさの不一致なんか、いくらでも見出せるのに、歳月というものは、それほど人の表情を、精神によって変化させてしまうものだろうか。その点、今日のお客さんは、ちょっと化粧のきつかったのは、若い花盛りのカップルくらいのもので、こんなにおしゃれ上手な女性の集う夜は、近頃、珍しいくらいに思われるのだった。もっともマスターも、ちょっと髪をダークブラウンに染めている。四十を過ぎてから、さすがにピアスはやめにした。別に改心したわけでも何でもない。急にくだらないおもちゃに見え出したのと、あまりにも若いやつらがつけすぎるんで、面白くなくなったのが原因である。そんなことを考えながら、ジンの瓶から流し込んでいるのだった。
はい、お待ちどうさま。
リノリウム色した大理石みたいなカウンターに、男の前に差し出されたのは、暖色系のスポットライトを吸収して、ほんのり黄色に染まったカクテルに、青みがかった小さな実を落とし込んだものだ。
マティーニです。
とマスターが説明すると、
この中に入っているのは何ですか？
と尋ねるから、オリーブだと答えておいた。さっき女性の方が、
同窓会の続きだからね。
なんてマスターにはわからないことをささやいて、男の方から先にカクテルを出してほしいと、ちょっと変わった注文を出したのである。それでマティーニなら、あるいは知っているかと思って出してみたのであるが、カクテルの名称なんかまるで知らないらしい。だが男は高そうなスーツを着こなしている。表情からそれなりの地位を得た人であることが伝わってくる。もちろん彼女のカクテルが来るのを待つつもりのようだ。すぐにグラスに指をかけたりはしないのだった。たなびくままの自然体。マスターはさっきの若いカップルが懸命に何かを演じようとしているような見栄を思い出して、人の仕草をナチュラルに仕立てゆく期間と、きらびやかな花の咲き誇るシーズンとの不一致に、ちょっとした感慨を込めるくらいだった。もちろんその間にもカクテルは完成され、女性の前へと差し出される。やはり逆三角形のカクテルグラスに、ホトトギスの涙色に染まった真っ赤な液体が差し出されたとき、彼女は思わずハッとなった。
まるで口紅の色みたい。
ついつぶやいてしまう。若い日の情熱が溶かし込まれているような気がしてくるのだった。
当店オリジナルのミロワールージュというカクテルです。
ずいぶん儚い色だわ。
とささやく彼女に対してマスターは何も答えなかった。ただ心の中では、
カクテルの色はあなたの心の色なのです。
と思っただけである。向こうで同じアルコールを口にする年配の女性は、果たしてどんなことをこのカクテルに感じているのだろう。二人はようやくグラスを打ちつけた。
ねえ、覚えてる？あの頃、学校から帰る途中でさ。
なんて同窓会の続きをしているように思われる。けれども二人には、人用のアバンチュール的な雰囲気は見られなかった。きっと気の合った友達くらいのまま、ホテルには泊まらないで、家へと帰っていくに違いない。そうして帰ったらもう、束の間の夢は弾けて消えて、それぞれの家庭の味気ない日常へと解消されてしまうのだろう。それにしても、さっきの若いカップルは今頃バスルームで体を洗い合ってる頃だろうか。10年、20年、30年、本当に人生は谷間の小さな村になる鐘の生まれた子供をさえいつしか婚礼の祝福へと導いて、束の間の歳月のうちに別れ歌の埋葬へと導く、そんなチャーチの響きみたいなものだ。彼はシャンソンの一節を思い出しながら、そんな考えにふけっているのだった。アルバイトはまだ戻ってこない。ちょっと時計を眺めるときに、向こうの家族が立ち上がった。もう部屋へと戻るのだろう。レジへ向かおうとしたら、高校生の姉が立ち尽くしていた。カウンター席をぼんやり眺めている。いつか素敵な相手と、自分もこんなところへ訪れてみたい。そんな夢でも見ているのだろうか。ふとその表情が中年カップルの女性に似ているような気がしたとき、けれどもマスターはもうレジで会計をこなしているのだった。4人家族は振り向くこともなく、エレベーターの方へと立ち去ってしまう。高校生の短い髪毛がふわりと消えたとき、彼女が何十年かしたら、あのカウンターの女性になって戻ってくるような、 そんな錯覚にとらわれた。テーブルを片付けていると、ミロワールージュのグラスは空になっている。もちろん、ケーキもすべてなくなっている。そしてグラスには、口紅なんかついていないのだった。ガラス越しのネオンライトは、変わることなくきらめいている。月が青々としてきれいだ。不意にまた、ショパンのノクターンが、トタン調へと切り替わる。カウンターへ戻りかけたマスターの耳に。
あ、この曲、昔習ったことがある。
という中年女性の声が聞こえてきた。
そういえば、ピアノを習っていたことがあるんだっけ？
そうなの。あの先生、まだ元気してるかな？
なんて回想していたが、そのまま当時を思い出したらしく。
あの頃は、陽一って呼び捨てにしてたっけ？
なんて語り始めた。
そうだよ。それで言って、俺の方はちゃん付けさ。
懐かしいね。
二人は、あまり酒には、手をつけていないようだ。やっぱりこれから家へと帰るのかもしれない。とても一緒に泊まるようには思えないのだった。新しいオーダーもないので、棚のあたりを整理していると、カップルの声もどこかへ消えてしまう。人というものは効率的なものだから、一つのことに関心が高まると、取得しているはずの感覚情報が勝手に取捨選択されてしまうのだった。そのくせ、職業柄というものは恐ろしいもので、誰かがオーダーを求めているような予感だけは常に消え去ることがない。たとえ会話は消されても、自分を求めるような不自然な響きにはたちまち反応してしまう。だから大抵は知らない間にカウンターから人が消えているなんてことはありえないはずなんだが、マスターが何気なく振り向くと、あの祖母の座っていた席に彼女はいなくなっているのであった。代わりに例の姉と弟がちょこんと座ってニコニコ微笑んでいる。ちょっと驚いてマスターは棚から離れた。
冒険は楽しかったの？
と聞いてみると、弟の方がムキになって説明を始め出す。
僕ね、滝の裏を見てきたんだ。
と言うから姉が吹き出した。
りょうくん、おかしいよ。それじゃあわからないでしょ？
なんて諭しているが、おそらくは、人工の滝の後ろにある 機械室でも覗いてみたんだろう。それから、
おばあちゃんはどうしたの？
と聞いてみたら、二人とも首を横に振って、
知らない、
なんてとぼけている。それに、向こうの方では、例の中年のカップルが、まるでさっきの若いカップルみたいに、頬をもたれかかって甘え始めたので、マスターは、
おや、おかしいな。それともあの二人は、今晩泊まるつもりなのだろうか。今日はいつもみたいに、自分の感覚にキレがないのかな。
なんて心配し始めるのだった。マスターの目線を追って、小さい姉もカップルの背中を眺めてみた。けれども、その光景は、さっきのように、羨ましいものにはどうしても思われず、なんだか悲しみに包まれているように思えてならなかった。なんだか嫌な気がする。あんな未来はつまらない。きっと今の方がずっと幸せなんだ。気がつけば祖母のいたところには空になったミロワールージュのカクテルグラスがポツンと転がっている。小さい姉はふと指先に触れてみた。この赤いジュースみたいなやつ、私も飲んでみたかったんだけどな。
ちょっと、こんなところにいたの？
あ、母さんだ。
すらりとした女性が入ってくる方へ向かって、弟が元気になって椅子から飛び降りた。
ダメじゃない、勝手にこんなところへ。
いいんだい、だっておばあちゃんが。
やっぱり祖母の仕業だ。こんなおませさんなところへ連れてきたりして。母はちょっとだけ上層教育を気にするのだった。現代社会は娯楽を無秩序に与えてエゴ化した子どもたちと、規律を重視して親権を強めた家庭とに二極化しつつあるという。そのうち学校からしてが二つの祖国のようになってしまうに違いない。そんなことを酔っ払いが二人して話していたことをマスターはふっと思い出した。もしそうだとしたら、この国はいつか二つの精神に分裂してしまうのだろうか。
それで、おばあちゃんは？
なんて若いお母さんが尋ねるから、弟は、
知らないや、
と食ってかかった。その食ってかかり方が賢明なので、お母さんは根負けして笑い出してしまう。マスターも思わず笑ってしまった。それから、
ここで待つんだい、
と意地を張るから、マスターも合いの手を出して、
どうです、ちょっと休んでいかれては、
なんて席を進めてみるのであった。若い母親の髪は短くて、なんだか、あの四人家族の娘さんを思い起こさせるような気がした。やはり化粧はどぎつくない。それでいて、こだわりが感じられる。すらりと背が高い。子供たちの隣に座る仕草を見ていると、バーに着慣れた女性としか思えなかった。よく考えれば、あの祖母の娘であるから、当然といえば当然か。
ちゃんとおとなしくしてたの？
なんてたわいもないことを二人に向かって聞いているのだった。マスターは黙ったままで素早い手つきでバーセットを動かしている。ほどなく一つのカクテルを彼女の前に差し出すのだった。
あら、これは？
ミロワールージュ、当店のオリジナルです。
でも、頼んでなんか。
今日は女性の方にはサービスすることになっているんです。もちろん無料で。
あら、ちょうどいい時に来ちゃったかしら。
彼女が微笑むと 少女みたいな幼さが帰ってきて、横に座っている姉の顔をそっくりに、瞳が丸くなって見えるのだった。やっぱり親子だな。そういえば、あの祖母の表情にしても、どことなく似たところがあるのかもしれない。そんなことを考えていると、そのカクテルを眺めた小さい姉が、
私もそれ飲みたいんだのに、
なんて変な表現で訴えてみせる。マスターは、
これはね、大人になった女性だけが飲めるものなんだよ。だからもうちょっと待っていた方がいいね。
なんて教えてみるのだった。
ショパンのノクターンが、あの叙情的な永平町長へとたどり着いたとき、マスターは極めて短いバーのカウンターのひとときに、女の一生を垣間見たような気がして、慌てて頭を振った。あまりにもセンチメンタルが過ぎると思ったからである。向こうの方では人工クラゲが青白いライトに照らされながら、ノクターンの旋律に合わせてダンスでも踊っているように見える。そうして窓先の街明かりは春の月光に照らされて無限の静寂を揺らめいているのだった。終わり。